スマート HR。
ホリリカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。働くを語る水曜日の夜をテーマに、多彩なゲストと働くについてお話しするこの番組、始まりました。今回のゲストは元アイドルで現在は書道家の竹内あかりさんです。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリーミカウェンズデイホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデイホリデー、ホリーミカがお送りしています。それではゲストご紹介します。書道家の竹内あかりさんです。よろしくお願いいたします。
竹内あかりです。よろしくお願いしま す。
なんと可愛らしい私の前に
座
ってますけど。
いや
小ぶりなんですね
ありがとうございます。
はい、まずは竹内さんのプロフィールご紹介です。竹内さんは埼玉県出身、2008年11歳でハロープロジェクトに研修生として加入。2011年にはアイドルグループスマイレージ、現在のアンジュルムのメンバーとなりました。2019年からリーダーを務め、2023年6月に横浜アリーナで行われたコンサートを最後にグループを卒業。現在は歌手やタレント業を継続しながら書道5段の免許を生かして書道家として活動されています、ということでお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
すごい、11歳で、
はい、
研修生として。
そうですね、小学4年生とか5年生で
今ちょっと
世界に
事前にお話を伺いましたら、はい、うちの娘と同い年で、だから娘が4年生のね自転車でなんか近所に流しを買いに行ってた頃もうすでにプロジェクトの研修生として。
はい、本当それこそプライベートではもう駄菓子屋さん行ったりとかしてましたね。
すごい、
はい、
本当に忙しい日々だったと思いますが、小さい頃から
ありがとうございます、
はい、モーニング娘。アンジュルムなどたくさんのアイドルグループが生まれてきたハロープロジェクトのアイドルとして幼い頃から活動されてきた竹内さんなんですが、どのようなお仕事なのか今日はいろいろ教えていただきたいなと思っております。今日のテーマこちらです。はい、アイドルという仕事、リーダーという役割。昭和、平成、令和と様々なアイドルが誕生しましたが、そのあり方は社会情勢とともに移り変わってきました。近年はアイドル活動を続けながら結婚したり起業したりといった事例も。アイドルという言葉の持つ意味も多様化しているように思えます。10年以上にわたりアイドル活動をしてきた竹内さんは、アイドルという存在をどのように考えてらっしゃるんでしょうか。またアンジュルムの2代目リーダーを務めた経験を通してどのような学びが得られたのでしょうか。今日は竹内さんとの対話を通じて深掘りしていきたいなと思っておりますけれども、
はい、
じゃあまずは、はい、やっぱりこの11歳から研修生として、
はい、
プライベートでは駄菓子屋に行き、
はい、
そして土日がレッスンあったりとか。
そうですね、
そういうことですよね、
はい、
そもそもそのアイドルというのはどういう働き方をずっとされてきたわけですか。
そうですね、私たちがこうハロープロジェクトでこう活動してきた時はもうとにかく1年中ライブをやっていたので、うん、もうそれこそ小学生の頃は学校が終わってからスタジオに行ってレッスンの毎日とか、もうそういう毎日をずっと送っていましたね。それこそお正月とかも1月2日からこう毎年恒例のコンサートが始まっていたので、はい、だからお正月をちゃんと過ごした記憶がなくて、いつもそうですね、なんか気づいたらもうライブしなきゃって感じだったので、うん、だから卒業してから初めてこうゆっくりお正月を過ごしましたね。わ、すごいやっぱ人混んでんだな外はっていうのを、うんうん、まあ本当当たり前のことなんですけど、こう初めて実感したというか、すごい人生だったなと思いました。振り返ると当たり前だったんですけど、やっぱすごかったなって思いますね。
いろいろ伺いたいんですが、そのアイドル時代のことも11歳から芸能活動をやってされてきてですね、はい、こうアイドルの働き方っていうのも、まあ本当にアイドルの世界もきっとここ何年かでぐーっと働き方がね、はい、変わったような。
そうです ね、
私も外から見ててそうなんだろうなと思いますけれども、うん、どうですか中にいて。
やっぱり全然こう変わってきてるなっていうのは、うん、すごい実感しましたね。
うん、
それこそ私が スマイレージってグループでデビューした時は、うん、もう本当にアイドルといえば、
うん、
だから私たちのそのコンセプトも日本一スカートの短いアイドルグループっていうのでやってたりとか、うんうん、だからそのもう基本的には可愛い衣装とか可愛い曲とかっていうのがメインだったんですけど、はいはい、それこそアンジュルムっていうグループに改名してからは、うん、もうなんていうんですか、フリフリの衣装を着ることがまずなくなった、それこそスカート履いたっけなぐらいの、
うんうん、
なんかもうアイドルのイメージはもうふわっとしたスカート衣装だったりとか、うん、あとはちゃんとこう衣装さんが作ってくださったキラキラの衣装とかだったと思うんですけど、もう私たちのアンジュルムは基本的には作り衣装というよりかはこう私服っぽい、私服の中ではちょっと派手な感じの衣装を着るようになったりとか、うんうん、あとなんか今までは全員統一の衣装だったけど、うん、全員のそのなんていうんですかね、個性に合った、うんうん、その服装になってったので、うんうん、だからみんなで同じ衣装を着ることがまずなくなったりとか、
そうなんですね、はい、
それこそメイク一つにしても、うん、なんか今までだったら濃いリップをつけてたら、うん、結構それこそファンの方にえなんかケバいねとか言われたりとか、うん、化粧濃いんじゃないとかこう結構言われてたりもしてたんですけど、それもなくなって私たちはもうなんか自由に自分の行きたいようにやりたいようにやろうっていうのがすごいどんどん強くなってって、そこからなんか自分が一番納得した姿でステージに出るっていうのがどんどんどんどんこう私たちの中ではこう当たり前になってって、そこはすごいなんか昔だったら絶対にありえなかった、今はもう自分の一番ベストな状態で出るのがっていうので、うん、なので一人一人全然それこそフリフリの衣装着てる子もいれば、うん、めちゃめちゃスタイリッシュな衣装着てる子もいて、でもそのバラバラさがなんかいいねっていう感じになったので、それはもう本当なんか時代とともに変わったなっていうのは昔だったら絶対にありえなかったなって思いますね。い
やもう、そうだと思います、はい、アイドルって言ったらもう皆さん同じお洋服着て、ね、なんか統一感があって、だけど、
はい、
そうなんですね、お一人一人なんか好きな衣装着てたんですね。
そうですね、それこそもうなんか好きに選んでいいよって言ってくださる時もあって、だから本当にぐっちゃぐちゃでしたね、でも逆にそれがなんかそのバラバラさがいいねって言っていただけたので、そこからこうどんどんどんどんそういう風なテイストに変わっていったんですけど、
お仕事する上で労働環境の変化みたいなのはありましたか？労働時間だとか、その、
あ、そうですね、うん、昔は、まあ、忙しくさせていただいてたので、うんね、そのちょっと今時間ないかもとかっていうことあったんですけど、うんまあ、ちゃんとご飯は食べようっていうそれこそでもその、まあ、食べ盛りでもあったし、
はい、
あとはまあそういう時期でもあったので、うん、とかまあちょっと反抗期とかもかぶってたりも、うん、したので、うん、まあどういう経緯でそのちゃんと取ってくれたかわかんないんですけど、うん、まあとにかくそのご飯をちゃんと食べないと怒り始める、
うん、
まずメンバーたちがお腹すいたのにみたいなっていうのもあった
りとか、だって10代ですもんね、まだ ね子供だしね、
そう、はい、食べたい食べたいみたいな、
うん、
とかあったりとか、あとはまあミュージックビデオ撮影とか本当丸一日撮ってたりすることが多くて、うん、でもうあと何十回このシーン撮るんだろうみたいなことは結構あったんですけど、そういうのは割と変わってきましたね。
ね
え、昔は本当にこれ使うのかなみたいなとか、
うんうん、
本当ダンスショットだけでもう何時間も撮ってたりしてたんですけど、うん、最近だともうなんかもうちゃんと決めて、もうあと何回で絶対終わらせます、うん、何回でこのショットは何回で終わらせますっていうのがもう明確になってきたので、うん、そこはなんかすごい優しくなったなって思いましたね。
そうですか、
変わったなとはすごい思いましたね。
それは良かったですよね、はい、なんかほらアイドルでもこう最近ちょっとこうまあ調子が悪かったりするとお休みいただいたりっていうのが割とちゃんとできるようになってきてるイメージなんですか、
はい、そうですね、
それはどうですか？
それもあります。昔はそれこそちょっと熱が出てるくらいだったら全然、うん、いや できるってなってステージ上がってたりしてたんですけど、それこそ先輩方もずっとなんか舞台とかやってても熱がある状態でやってたりしたので、だから私が仮にちょっと微熱が出てても休むことなんてできない、その先輩方を今まで見てきたからっていうのがあったんですけど、最近はもうちょっとでも体調が悪くなったらあもういいよ休もうとか、もう早めに早めにこう対処してくれるようにはなったので、そこはすごい変わったなって思います ね。
なんか普通の会社でもそうなんですけど、代わりをちゃんとこうすぐつけられるように、いつもスタンバイしとくみたいなのが割と多くなってきましたよ ね。どうでしょう。
それもありますね。だから逆にそのギリギリになっちゃうと、そのあじゃあこの子の歌割り誰が歌うとかで、それこそライブ1本とかだともう 2,3 時間ぐらいの内容をその開始5分前とかに変えなきゃいけなかったりするので、それはもうこっちの負担もすごいから、もうちょっとでもあれって思ったなら、ちょっと今回はもう1回しょうがないから外れようって言って、こう準備する時間もこう設けてくださるようにもなりましたし、結構そういった面ではここ数年ではガラッと変わったなって思いますね。
個性も大切なこうチームでありますけれども、なんか代わりがすぐいるっていうのもね、すごい大事だなと思いますよね。
そうですね、
はい、そしてもう竹内さんにとってのそのアイドルとはというところで伺っていきたいんですけれども、竹内さんが考えるアイドルっていうのは、まあ時間時代の変化もあるかと思いますが、どういうものですか？
そうですね、でもやっぱりなんかその根本的なところは、なんかずっと変わらなかったなっていうイメージはあるんですけど、やっぱりこうステージに立って見に来てくださる方に元気になってもらうっていうのは、やっぱこう時代とともに変化があったとしても、そこの根本は何も変わらないなって思いましたね。やっぱそういう気持ちで私たちもステージに立ちたいですし、見てくださってる方にも満足して帰っていただきたいなっていうのはやっぱずっとあったので、まあそこが一番なのかなやっぱりって思いますね。
もっとこうしたらアイドルって良くなるのにとか、もっとこうした方がいいんじゃないかなって今考えてることとかありますか？
そうですね、でもやっぱりこう、言うても一人の人間なので、なんかそうだ、そのファンの方と接触する機会とかもすごく多かったりするんですけど、私がわこれはちょっとしんどかったなっていうのは、こうそれこそ女の子なので、こういろいろ情緒が不安定だったりとか、ちょっと肌が荒れてる時期とかももちろんあった時はすごい、私もすごいあったんですけど、そういう時にこうあなんか今日肌荒れてんねとか、こうえなんか最近ちょっと太ったとか、そういうのを言われるのがめちゃめちゃきつかったので、でもこっちはニコニコしてなきゃいけなかったので、それはやっぱこうアイドルとはいえそう一人の人間でもあるので、そこはちょっとなんかあのもうちょっと気をなんかその各々が気を使っていけたら、こう、まあ、舞い上がっちゃってとか、ちょっと距離感が近くなったりして、そうちょっと友達みたいな感じで接するっていうことももちろんあったんですけど、ちょっと一つ気を使っていただけたら、もっとこっち側もなんかこう素直に心からなんかそのちゃんとした笑顔も出ますし、そこはなんかそうですね、
無理してね笑うとかじゃなくてね、そうですよね、
それこそそれで悩んで、なんかその裏で泣いちゃってる子とかもやっぱ一つの発言で結構こうなんか深刻に考えちゃう子とかもいたので、そこはこうもうちょっとなんかうまいことできたら、もうちょっと各々がハッピーになるのになっていうのはありましたね。
本当そうですよね、はい、そう対面でもそういう声掛けってあると思うし、SNS でもなんか一方的にっていう言葉があるじゃないですかね、なんかそれをもうちょっとこう対人間として扱ってほしいというか ね、
そこがもうちょっとうまいこと、まあ難しいとは思うんですけど、うまいこと言ったら、もうちょっとなんかアイドルのみんなもなんだろうな、伸び伸びできそうだなっていうのはありますね。やっぱそこはいろんな子たちからもやっぱ聞くことではあるので、あ、わかるっていうのはやっぱあったので、そこはなんかうまいこと改善されたらいいなっていう気持ちはありますね。しかも最近はコロナとかもちょっと落ち着いてきて、またこう、対面することがまた増えてきたので、だからそこはちょっとなんか来てくださる方もここは だからその容姿とかは言わない方がいいかな、あんまりとか、こう一個なんかこう気を使うポイントを持っていてくださったら、うん、もっとなんか話とかも楽しく弾みそうだなって思うので、うんうんうん、そこはちょっと注意していただきたいなって思いますね。
いい言葉いただきました、はい、さあそしてずっとそのアイドルとして、はい、まあもう11歳からやられてきたという竹内さんなんですけども、はい、リーダーを務められていることで今日はこのテーマとしてのリーダーという役割でいうことで伺っていきたいんですが、はい、アイドルグループ様々なんですが、竹内さんはハロープロジェクトのアンジュルムというグループで2019年から2023年までリーダーを務められていたんですね、
はい、
竹内さんどういうリーダーを目指していたとか、自分ではどういうリーダーだったなって思いますか？
そうですね、私はもう最初はそれこそその一番上に立つっていう状況が今まで全然なかったので、
はい、
それこそ先輩もいて同期もいて、うん、後輩もいてっていうところから始まったので、だからリーダーになるっていうのが、しかもそのそれこそモーニング娘さんとかだったらこういろんなリーダー像がこう、うん、いたと思うんですけど、その何人も何人もやられてきたので、いろんなリーダーの形っていうのが見れたなと思うんですけど、そのアンジュルムに関しては私の一個前 その初代リーダーしかいなかったので、だからもうその比べるところが一個しかなかったので、うんうん、だから私もこういう風にやらなきゃっていうのがすごい強かったんですけど、うん、でもその当時のリーダーはもう本当に全部一人でやってくれてて、こうだからまあ言ってしまえば私も、あ、もうリーダーが言ってるところに行けばもう間違いはないからついていきますみたいな感じだったんですけど、いざ自分がその立場になったら何していいかわからないってなっちゃって、で最初はこう一人でやらなきゃやらなきゃだったんですけど、まあ、その時にちょうど同期の子にちょっと一人でやりすぎてないみたいな、ちょっともうちょっとそんなやんなくていいと思うよって声をかけてくれて、
うん、
でそこから、あ、そっかみたいな、私ちょっとやりすぎてたか一人でと思って、
うんうんう
ん、でしかもそのやり方が自分的にもそのなんだろうな、こう合ってたか合ってないかで言ったら多分合ってなかったので、
うんうん、
なので私はもうみんなで一緒に何かを作ったりとか決めたりっていう方法の方が多分合ってるなと思ったので、うん、だから何かこう、まあ、最初マネージャーさんから何か来るときは一旦リーダーにこういうのあるんだけどどうみたいな感じで来るんですけど、それも全部私に一回来た後にメンバーにこういう話が来たけどどうするとか、
うん、
もう全部みんなで決めようっていう考えになったらすごく楽になって、
うん、
なので何かある決め事の時はみんな集まってみんなで一緒に決めるようにしたりとか、
うん、
あとはやっぱどうしても先輩後輩があるこうグループなので、なのでどうしてもなんかその下の子の意見は多分言いづらくなるだろうなって思ってたので、だから基本的にその決め事の時は私とかが先に言うんじゃなくて一番下の子に決めさせるようにしてました。
じゃあそうなる前はどこまでこう自分で頑張りすぎてたんですか？
なんか全部一人で決めないととか、何かこうだからみんなに言う前にもう全部一人でも完全に終わらせとこうみたいな、みんなに、
うんうん、
みんなの負担も増えちゃうだろうから一、うん、人でやらなきゃっていうのが多かったんですけど、うん、そういう気持ちが
自分で背負って自分で完結して答えを出して、ね、
はい、はい、うん、っていう風にやらなきゃって思ってたんですけど、
うん、
自分にそれは合ってなかったので、
うん、
みんなでやっぱ決めようと思って、でそれでみんなも私はこうしたいんだけどどう思うっていうのでいろいろ意見くれたりとか、
うん、
こうみんなで話す時間とかも増えたので、私はこのやり方が合ってるなと思ってそういう風にしましたね。
すごいですよ、それがもう20代入ってすぐの話じゃない
ですか。そう、21とかね、
40、50になっても気づかないですからね本当に。
いやいやいやいや、
何人のリーダーだったんですか？何人のグループの？
10人ですね。
それも10人がまた皆さんね、はい、多分思春期だったりとか。
そうです ね、
ね、
だからそれこそ中学生のメンバーとかもいたので当時、
うん、
なのでちょうど反抗期に入ってたりとか、
うん、
なんか今ちょっとそうだよね、そういう時期だよねと思って、
だって両親にだって多分反抗しますよ。
そうです ね、
ね、
はい、
ね、従えてちゃんとこうね、はい、みんなの気持ちを聞いてっていう10人分やらなきゃいけないっていうのすごい仕事じゃないですか。です、ね、これは
だから結構その一人一人に対してもそれこそパフォーマンスの面でも、
うん、
こうその子に合ったこうなんだろうな、こうまあ、注意というか、うん、こうした方がいいよっていう、まあ、アドバイスとかも含めて、
うんうん、
っていうのがあったので、みんなに同じようにやってるとこの子はこの言い方ちょっと違うかなとかっていうのもあったので、
うんうん、
一人一人変えたりとかっていうのは 気にしてやってましたね。
もう絶対こういうアイドルグループのリーダーやってる人ってどこの企業行ってもすごい管理職とかに合ってると思うんですよね。いやいやいや、抜群のスキルだと思いますよ。だってそれぞれ個性が本当半端ないぐらいに強い人たちをまとめて一個の作品を作り上げてきたわけじゃないですか、はい、それも競争があったりとかね、うん、いろんな思いがある中でまとめてきた方なので、うん、はい、人材としてはすごいみんなが欲しいと思うんですけどね。いやいやいや、どうでしょう、なんかこれ大変だったなとかいうことありますか、初めてこういう壁にぶつかったリーダーとして。
そうですね、やっぱでもそのまとめなきゃいけないっていうのが、うん、本当にわからなかったので最初は、うん、だからそれこそリーダーが変わるっていうのもそのグループにとっても初めてだったので、でも私だけじゃなくてそのみんなが少しずつ不安に思ってた時期、その変わったすぐとかは、うん、だったと思うんですけど、その時はそれこそ後輩から私はこうした方がいいと思いますっていう意見をもらったりとか、でも逆に違う後輩からは私はこの方がいいと思いますっていう意見をこう、その当時はその私に全部連絡をくれるようになって、別に連絡してねって言ってたわけではなく、うん、そのとりあえずリーダーに言っとこうっていうので、うん、多分こう言ってきてくれてたんですけど、それがあって、えみたいな、いや それは分かってるけどみたいな、でも大人との話し合いとかもあるからこれは物理的に無理でみたいな、でもそれを説明するのも難しくてっていうのでパンクしましたね一回、うん、
そっか、
はい、
一人一人対応して
そうですね、うん、ちょっと無理だよみたいな、でそれができないと、えみたいな、私これこういう風なのがいいって
言ったじゃないですか
っていうのもなったりするので、うんうんうん、それの対処とかが難しくて、うん、あもう無理だって一回なりましたね、
うん、どうされたんですか。
その時はもう全くその仕事とか関係ない地元の友達に、うん、あの電話しました。
聞いてもらって
ちょっと聞いてみて、もうあの、うん、意味わかんなくていいからとりあえず私の話だけ聞いてって、ね、うんうん、一方的にわーって話して、うん、ありがとうすっきりしたって言って、うんうん、それでもう一回じゃあちょっと頑張ろうって思って切り替えになったので、
すごい、
そうですね。でも本当地元の友達がいつもこう私の逃げ場だったので、うん、まあ、逃げ場というか、うん、そのなんて言うんだろうな、仕事のことを一切考えなくていい場所だったので、うん、そこがあったのはすごいありがたかったですね、
うん、
普通の人として接してくれる場所が地元だったので、うん、だから唯一こうなんだろうな、アイドルとしての自分じゃない扱いをしてくれてたので、うん、そこはいつもこう切り替えにもなってたので助けられてましたね。
いやもう本当あのもう竹内さんについていきたいなって感
じですけど、いやいやいやいやいや
いやいや、でもこのポッドキャストを聞いてくださってる方の中には、はい、まあ、プロジェクトのリーダーを務めなきゃとか、うん、務めているとか、
はい、
まあ、会社の中でその自分のポジション、はい、リーダーだったりどういうふうにこの自分のポジションを取っていけばいいんだろうって迷われてる方もいると思うんですけど、うん、
はい、
竹内さん考えるこのリーダーシップを身につけるために、はい、何が大切だなって、やっぱ十何年そのアイドルをしてきて、うん、個性の強い方の中で揉まれて、
はい、
リーダーとしても頑張ってきたから見えてきたことっていうのはな、どういうことですか。
そうですね、やっぱりこう、うん、一人一人がこう意見を言いやすい環境にするっていうのが、うん、やっぱ一番大事だなっていうのを思って、うんうん、でもそれって結構なかなかこう難しいことだったりすると思うんですけど、毎回私たちはこう新メンバーが入ってきてとか、うんうん、で、まあ、私がいた時も、うん、その一番年上が私だったんですけど、うん、一番下の子で10個年が離れてたりしてたので、どうやって最初コミュニケーション取ればいいんだって、もうそれこそもう育ってきたものが全然違いすぎるから、今までだったらそのアニメの話とかで何の世代みたいな、うん、とかでこう共通のものを見つけられてたんですけど、やっぱ見てるアニメすら違うので、あどうしたらいいんだろうなとは思ったんですけど、一番早くこうチームがグッてなったのが下といっぱい遊ぶ、
うん、
っていうことで、
うんうん、
それが本当に早かったなと思って、うん、だからいつもこう新メンバーが入ってきたりとか、若いメンバーたちとはライブの合間の時間にトランプしたりとか、
うん、
なんか本当カードゲームしたりとか、うん、もうそんなことばっかやってましたね。普通にもうシンプルにゲームで遊んで、
うん、
人狼とかやったりして、うん、そういうので なんかとにかくいっぱい遊びました。
うん、
そうするとその下の子たちも言いやすい環境になったので、
うん、
それこそUNOとかやってたらもう、うん、なんか先輩に対してもUNOとか絶対に言わなきゃいけないし、
すごい
なんかその絶対にこう発言
して、素晴らしい、
しかも指摘しなきゃいけないじゃないですか、はい、
うん
うん、あみたいな、
うん、
そう間違ってますとか、うん、それ違いますとか、
うん、
とかなんかそのいろんなゲームやっててもそれこそ人狼とかがまあ一番わかりやすかったんですけど、後輩からすごい私がもう怪しまれてたり、えでも竹内さんそれ今の発言はどうなんですかみたいなのとかで、こうもう物理的にこう普通にコミュニケーション取れる場になってたので、だからもうとにかくいっぱい遊んで、もうなんかその発言することをそう気まずくさせないように、自分の意見をもうポンポンポンポン出しても先輩だから言いづらいかなっていう環境にさせないようにっていうのはしてましたね。
もう目から鱗です本当にでもこれ海外でね、
はい、
そうビジネスマン成功された方がリーダー論とはみたいな本をたくさん書いてるのも私なんかこう斜め読みしたりとかすると、はい、もう本当に今竹内さんがおっしゃってたことを
本当ですか、
はい、言ってるんですが、もうなんか竹内さんその人狼した方がいいとかもう本当そうだなと思って、
そうです、ね、
本書いた方がいいですよ、リーダー論っていう本当です
か。そうか、ちょうどそのコロナ禍になってお出かけができないってなってからは、うん、その室内でできるゲームをいっぱいするようになったんですけど、うん、それ以前とかだったらもう最初に加入してもう一番やっぱ溶け込めるのは一日遊ぶのがやっぱ一番手っ取り早く仲良くなれるので、
うん、
遊園地行ったりとか、うん、みんなで海プライベートで海行ったりとか、
うんうん、
とにかく一日オフ使って全員で遊び行こうっていうことはよくやってましたね。
もう最高なリーダーですよねだってリーダーに本当それそれ嘘でしょとか言えないですもんね普通ね。
そうですね、だから本当、ね、なんかあのそれこそライブ前の空き時間とかで、うん、そのゲームやってたりしてたんで、
うん、
しかも最近はそのカードゲームとかもいっぱい、そのボードゲームとかもいっぱい出てきてたから、うん、後輩もこれ新しいの買ってみましたみたいな、今日やりましょうって言って持ってきてくれたりしてて、だから急いでそのメイクとかも早く終わらせないと後輩が怒り出すんですよ、うん、竹内さんまだメイク終わんないんですかみたいな、私も終わってるからゲームできるんですけどごめんすぐ終わらせるって言って、
いやもう絶対もう絶対リーダーがや、はい、一緒にやるっていうのも楽しそうですね。
そうですね、だからそこで一気にこう下の子たちともこう仲良くなれたので、
うん、
そこはこうグッと縮まったなって思いますね。
いやもう絶対そのなんかあの大きい会社のなんていうんですかあの講習みたいなところに竹内さんを呼んでほしいもうなんか天性のものかなって思ったりするんですが、なんか私ちょっとリーダー向いてないなとか、リーダーするのあんまり得意じゃないなっていう方になんかメッセージありますか？
で私も本当にあの正直もう終わったことなんで言えるんですけど、うん、本当にリーダーやりたくなくて、
うんうん、
だから断り続けてたし、なんだその社長にも無理ですって言ってたので、崩壊しますよ私がリーダーになったらっていうのは言ってたりもしてたので
、
でもやっぱこう自分の一番やりやすいやり方、
うん、
こうそれこそまあ先輩がいて、その方からこういろいろこうまあこうやってやるんだよ、ああやってやるんだよって言われたものを そのままやるっていうのはもちろんいいんですけど、やっぱ自分に合ったやり方っていうのが多分絶対にあると思うので、うん、それを見つけて、あとはもう本当に何だろうな、別に頼ることがかっこ悪いことでは全然ないなっていうのはすごい思ったので、うん、
はい、
だからもう本当いろんな人にちょっと私今ピンチだから助けてっていうのは全然いいな、言っていいことだなっていうふうにも思いますし、それこそ私は後輩とかにちょっとごめんあれやってくれるとかいろいろこう頼んでたりもしたので、うん、それで逆にその後輩がその仕事を分かってくれて、あの時こうやりますかとか言ってきてくれるようにもなったので、本当になんかちょっと自分向いてないかもって方はとにかく周りの方に頼って助けてもらって、なんかみんなで一緒にこう作り上げていく、そのプロジェクトを作り上げていくっていうのが一番いいんじゃないかなって思います。
いやもう全部の会社回った方がいいですよ講演会でもしくは早く本を出した方がいいですよ
ですか、
もったいなすぎるから、
ちょっと
本当 に素晴らしい。
何かしら。
素晴らしい。ありがとうございました。はい。ということで今日はアイドルという仕事というところからリーダーという役割というのを竹内さんに伺ってきました。ありがとうございました。本当にチームの数だけリーダーいると思いますけれども、はい、竹内さんの話も本当参考になったのではないでしょうか。 次回も竹内あかりさんをお迎えして肩書き問題、人が肩書きを作るのか、肩書きが人を作るのか、こちらのテーマで伺っていきます。竹内さん次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ホリミカウェンズデイホリデー。
スマート HR 働くの実験室カッコカリがお届けするホリミカウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。さあ今日は書道家の竹内あかりさん、元アンジュルムのリーダーということでですね、アイドルとしてのリーダー論を伺ってきましたけれども、もうあの年にして実地で身につけたリーダー論を本当に体の中に染み込ませて、それがもう40、50の私たちが聞いてもほっとうなずけるようなですね、本当にためになるお話をいただきました。いやこれ皆さんに広めたいなというリーダー論でもありましたけれども、竹内さんありがとうございました。そしてこの時間はポッドキャストをお聞きのあなたからいただいたメッセージをご紹介していきます。長野県の高さん40代の方です。ありがとうございます。丸山健太郎さんの回を初めて聞きました。ありがとうございます。すべての店舗に行くほど丸山コーヒーの長年のファンなので興味深く拝聴しました。丸山コーヒーは店舗で雰囲気が違い、個人的には本店の暖炉の温かさ、家庭的な雰囲気とフレンドリーなバリスタさんが多くて大好きです。豆も買いますが、店舗でバリスタさんと話しながら買うことも楽しみです。放送と関係ない感想になってしまい失礼しました。いやいやありがたいです。嬉しいですね。丸山コーヒーの本店には暖炉があるのですね。初めて知りました。丸山コーヒーの代表も丸山健太郎さんの回ありましたけれども、本当にその時その時のお商売ではなくて、ずっとその相手、商売の相手と良いお付き合いをしていくために取引してるんだということをおっしゃってましたよね。どのお仕事もそうかと思いますけれども、はい、喫茶堀井のご指南もいただきましたので、喫茶堀井がオープンする時にはぜひぜひタカさんね、コーヒーを飲みに来てください。暖炉を用意して待っておりますのでさあこんな感じで引き続き番組をお聞きのあなたからいただいたメッセージもご紹介できればと思っております。番組の感想、堀井美香への質問などどうぞ送ってください。メールは番組の概要欄にある投稿フォームから送れます。そしてあなたのお仕事を聞かせて、朗読で成仏、みんなのご褒美の3つのコーナーにもメッセージお待ちしております。コーナーについて詳しくは番組の概要欄をご覧ください。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。ぜひ送ってください。この番組ウェンズデーホリデーの情報については番組 X やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。 X のフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。